お久しぶりでございます、稲荷新之助的妄想曲、何ヶ月ぶりでしょうかっていうぐらいの収録になっちゃいました、皆様いかがお過ごしなんでしょうか。知ったこっちゃないですけれども、今年の夏は暑かったですな。最高気温が36度7分ぐらいまで上がったんですか。すごいですよね。その日仕事を普通にしてましたけど、まあ今の仕事は、まあ、事務仕事なんで、外に出てね、暑いななんて思うことはないんですよ。まあとはいえ、まあ朝の通勤の時点で朝7時半ぐらいでもう30度ですしね。でそんだけ気温が高くなるとこう面白がって外に出たくなっちゃうんですよね。私そうなんですよ。大雨降ってたりとか、ばっかみたいに吹雪いてたりとかすると、なんか外出たくなるって、これ子供の頃からそうなんですけども、まあ今回もご多分に漏れずですね、お気温高そうだなと思ったらね、わざわざ9階からエレベーターで降りて外行っちゃったぐらいにしてね。で、ひどいもんですよ。オフィスの中はだいたい24、5度ぐらい、まあぐらいかな。冷房でこう冷やしてるじゃないですか。で体が冷えてるんですね。でその状態で外にファッて入るとヒートショックを起こしそうになるんですよね。こうなんていうの、心臓がねキュンキュンするんですよ。まあどんな感じって言ったら、まあ似てはいないんですけど、そんな感じで言うと、水風呂に入った時の感じってなるじゃないですか。あんな感じが突然体に襲ってくるんですね。まあそれだけこう血管が収縮したり広がったり、血圧のこう急上昇急下降っていうのが、まああんまり体に良くねえんだなっていうのを再確認した今年の夏でございますね。まあ今日はもう8月の29日、最高気温、気象庁さんの話で言うと27、8度ぐらいなところで、まあ幾分こう和らいだなっていう気はしてはいるんですけれども、まあね、まだ台風が上がってきてますから、それなりに、暑い日もまだ続くのかなと思って、若干うんざり気味なところではありますけれども、昔こんなに暑かったかね。どうだったですかね。いや、よく昔はこんなに暑くないよなんてことはよく言ってましたけどね。まあ、さっきもちらっと触れましたけど、今日忘れないうちに言っときますけれども、今日久しぶりにですね、あのコーナーが帰ってきます。なんで早く気づかなかったんだろうって思うぐらいにぼんやり生きてたんですけれども、まあ、一部の方から非常に好評の良かったあのコーナーがですね、今日この後後半に、入れていきますんで、お楽しみにしててください。で話戻りまして、で仕事してる間っていうのは、だいたいそのエアコンが効いた、こうクーラーが効いた部屋の中でずっと仕事をしてるじゃないですか。それで私の場合その体脂肪が多いんで、普通の人よりも熱を溜め込んだりする機能が高いっぽいんですよね。で痩せてる人、うちのかみさんなんかもそうなんですけど、その室内の温度に敏感なんですよ。もうちょっとでも暑いったら暑いし、ちょっとでも寒いったら寒いし、で私の場合それあんま感じないんですよね。やっぱこう体脂肪の違いだと思うんですけれども、その何、体感温度っていうんですか、あの体の中心にある温度、あの皮膚はね、普通太ってはいるけど皮膚は表面にあるんで、あ冷たい風が吹いてるなとかね、ぬるい風がぬるい空気だなっていうのは皮膚は表面にあるんで、それはみんなと変わらないんですけれども、その体に感じた温度を例えば蓄積するって考え、あったかいところにずっと居続けてると、その体温がこの油でもって体にあるこの油でね、こう蓄熱されるんでしょうね。で実際にこう暑いところに行っても、うわー暑いなーっていうような、こう体が発するこう危険信号みたいなものをこう感じるのが人よりも遅いんですよ。 で逆に寒いところに行った時にこう蓄熱されてるんで、蓄熱された状態でいるんで寒いところに行ったとしても、これこのまま行ったら寒すぎるぜっていうこう警報アラームっていうの、警告が体から発するのが一人遅いんですよね。で例えばその寒いところに行って、いや寒いなって感じる頃にはもう体感温度がすごい下がっちゃってるんですよ。下がっちゃってるんで、なんていうの、自律神経がおかしくなるんですね。なんかね、そんなことになるようです、デーブは。冬はいいのかもしれない、まあ良くないのかもしれないんですけどね。なんで、まあ、例えばその寒いところからあったかいところに行って、まあ、熱中症とかになるとするじゃないですか。でさ、痩せてる人っていうのは暑いなと思ったらすぐにこう体の中心温度が上がってくるから、暑いなと思ったらすぐにこう冷やしたりとかこう予防できるんでしょうけど、私の場合寒いとこから暑いところに行って、暑いなやばいなと思う頃にはもう半分熱中症っていう下がりきらないところまで、体温が上がってるっていうことがねあるようですね。やっぱり太ってる人って、うん、体に良くないですね。まあ、この一連の話がどこのオチに結びつくかなんてことは考えないで今思いつきで喋ってるんで、こうなんかどうしようもないっていうところではあるんですけれども、まあまあまあまあ、ずいぶん久しぶりに、お話ししてますんで、なんか喋ることもいっぱいあるっちゃあるんですけどね、どっからいきますかね。いろんなことありましたね。どこだかのフェスで韓国の女の子が、ライブっていうのやって、DJ やって、なんか最後みんなにおっぱい触られて、どうしたこうしたっつって、でレベル低いじゃねえかこの野郎なんつって大騒ぎしてますよね。まあそのいろんなこう意見がある中で、まあ、そんなねおっぱいプルンプルン言わせてるっていうような状態の中でね、ライブで盛り上がってわーっつって言ってる時に、そのね半ばこう触りやすい状態なところでわーって来たら触っちゃうじゃないですかって、そんな卑猥な服を着てるあなたが悪いですよなんていう意見もあったりとかね、それはそうで、その服どんな服装でいるかっていうのは私の勝手なんだからって、そんなところで勝手に浴場しないで触らないでよって、それが許されるっていうもんじゃないわみたいな、もっと多様性の中で生きていかなきゃダメよなんていうような話もあったりとかね、見せた方が悪いのか触った方が悪いのかっていう、なんかいろんな論争になってるんですけど、あのね、いや私ねふとかん、やっぱりね男なんで、うわいい女だなとか、うわ短いスカートなんとかねいうの見ると見ちゃいますよ、見ちゃいますし、その、まあ、触るまではしないですけどね、いいもんいただきましたありがとうございますみたいな感じになるんね。でそこでそういうそのエッチなことを考えてるっていうことに対して、その女性側がね、もう本当男ってみたいなことを言われてもちょっと心外なところはあるんですよ、そっち側の意見ではあるんですよね。まあまあ、でもそれでも最近ではそういうことっていうところでなってきて、なんかそこからその LGBTQ の話に持ってったりとか、男尊女卑の話とかっていう風になってくるっていうのもなんかちょっとなっていう風に思ってる中でふと思ったんですけど、いやいや例えばよって、それ立場ぐるっと逆転した状況のこと考えてみようぜっていう風に考えた時にね、まあふとこう相撲みたいなんで、最近サンクチュアリが面白かったんで、相撲好きになって、その YouTube とかで相撲を見た時にさ、その人気の関取さんが相撲を取り終わって花道を帰るじゃないですか。あの時にその花道の沿道にいるおじちゃんとかおばちゃんとかべしべし叩いてるでしょ、べしべしべしべしべしっつって、それと同じじゃねえかって思うんですよね。どうですかね、そう思いませんか。あの半ばこう半裸な状態でね、極限までこう露出した状態でですよ、素晴らしいパフォーマンスをした中ね、そこでこう下がり際でこうペシペシ叩く人たちっていうのと、 今回ののと同じじゃないかって俺は思うんですよ。関取さんもその何取り組みをする上でのルールといいますか清掃なわけじゃないですか、あの曲げじゃなくて回しっていうのはの中でやって帰るわけでしょ。でそれを見て興奮した沿道の人たちがその体を触りに来るっていうのと、その DJ ソーダだかなんだかっていうお姉ちゃんがね、最高のパフォーマンスをするために私はこう自分の気持ちを鼓舞するためにこの格好をしてるんでみたいな、性的なところをこうくすぐるために来てるわけじゃないとかっては言ってますけど、まあそのパフォーマンスを見た聴衆の方々が触るっていうのと変わんなくねって思うと、どうなんでしょうかね。同じこう論争に上がってもいいんじゃないですかっていう風な、気はするんですけど、まあその後もねいろいろあるみたいですね。まあなんだろうね、この話の延長が犯罪に結びついてるか結びついてないかっていうことなんでしょうね。関取の体触ったって別に犯罪になるわけじゃないですからね。お姉ちゃんの体触ったって犯罪になっちゃいますから、弱い者勝ちっていうことになってくのかな。声を上げた方が勝ちみたいな、ああどうなんだろうな、これはちょっと話がずれてくるかなと思ったりしますんですけど、どうなんですかね。なんかその後いろいろあのお姉ちゃんの、やり口っていうのがいろいろあるみたいですね。YouTube でこうディスリ動画なんか見てる、まあサムネばっかり見てる状態ですけれども、なんかそんなところでわーわーギャーギャー言ってるみたいですね。どうなんですかねまあまあそんな中で、お姉ちゃんがどうしたこうしたね、綺麗なものがどうした、なんかそういう、男となるとか女とあるとかっていうところで、変なところで声が上がって変なところで声が上がらないなっていうのがあるんですけど、先だってなんとなくぼーっとしながら好きなポッドキャストを聞いてた時にボーリングの話になったんですね。で、安住紳一郎の日曜天国っていうポッドキャストをちょいちょい聞くんですけれども、まあその中で TBS の主催 TBS の社員向けの、福利厚生イベントっていう形で、社員でこうボーリングをやったそうなんですよ。でその中ですごく面白い話をしてたんですが、安住さんが本当はダメなんだけど P リーグのなんとかっていうプロの女の子をアシスタントディレクターかなんかに紛争させて、なんとか勝ってやる的な話で面白おかしく、お上手なトークをして展開してたんですよね。でふと思ったんですよ、やれそのミスユニバースとか、綺麗だ汚いとかっていうところの、女性を商品化するんじゃねえよとかって言ってる割に P リーグってもてはやすんだふーんみたいな、その女子のプロボーラーの世界でP リーグってその綺麗な女の子だけを集めて作ったリーグの中で、こう上位を争うっていうリーグがあるみたいなんですけど、じゃあ何がいいってどんなに実力があったとしてもむっちゃみったくない女はそこのリーグに出れないわけとかって思うと、なんでそういうシステムを女性は怒らないんだろうっていうふうなことを、考えましたね。はい、まあまあそんなこと考えてるんですよ、ぼんやり、特に何も面白いことがあったわけじゃないんですけどね。この間もあるリスナーさんに言われたんですけど、最近面白くないですねってはっきり言われましたね。確かにね、変わりましたね。外側で見えてるのかどうか分かんないんですけど、今この収録している、ポッドキャストはシーズン2なんですよ。私もこう過去のものをちょいちょい聞き直したりとかするんですけど、確かにねシーズン1の方がね面白かったです。自分で言うのも変ですけどね、気持ち悪いですけど、シーズン1の方が面白かったです。シーズン2になってからね、なんかこう面白くないなって自分でも思うんですけども、 このシーズン1とシーズン2何が違うかっていうと、シーズン1の時はね半分酔っ払ってやってたんですよ。お酒飲みながら夜な夜な、そうですね、11時過ぎとかもうてっぺん超えたあたりぐらいからなんかやっかなっつって、酒飲みながらやってたのがシーズン1です。でシーズン2になってからもう完全シラフなんですよ。で今日もそうなんですけど、まあ仕事がお休みで、かみさんが仕事に行ってて、まあみーちゃんがおとなしく寝てるっていう、そういうこう環境の中で収録してるんで、ものすごいシラフなんですよ。シラフってことはね、いろんなこと考えちゃうんですね。なので、最近の収録は面白くないというところで、お叱りを受けたことがありましたな。で、冒頭でもちらっと言いましたけど、まあシーズン1の方が面白かったよねっていうことで、やるってわけじゃないんですけれども、昔から聞いてくださってる皆さんでしたら、過去にそのあるコーナーがありまして、占いのコーナーがあったんですよ。占いコーナーが実はね。で、河北新報っていう新聞社が日々の朝刊に載せてるあるじゃないですか、占いが。で C 恵子さんっていう人が占ってる今日の占いみたいな感じのものを、この収録の時に喋るわけですよ。でこの収録の時に喋ってる占いっていうのも1週間ぐらい前の占いなんですよね。わかりますかね。でそれを皆さん聞くのは明らかに時期ずれてるんですよ。なので何の意味があるんだっていう今日の占いを2週間後ぐらいに聞くっていうことに何の意味があるんだっていう、そのバカバカしさ加減っていうのが勝手に面白いなって思ってやってたんだね。でそれがまあ腕ね素でねっていうことがあって、私は別に去るもの追わずで来るもの拒まずなんでどうでもいいことなんですけれども、まあその情報供給が途絶えてしまった河北新報の、長官が私のところに入ってこなくなった環境状況っていうのがあって、でそこからこうまあこう立ち消えになったというかね、もう読むものないですからなったんですけども、でまあやっぱりこれシーズン2になってからなんですよ。まあシーズン2になったのは結婚した後の話なんですけどね。まあシーズン3を今考えてるんですけど、ちょっとなーシーズン3はもう無理かもしれないですね。ということで、いやね、C 恵子先生の面白かったなっていうのはあったんですけどね。でこの間ふとそういえばあって、じゃあ俺たちには今インターネットがあるじゃないかと。でインターネットでその C 恵子さんの占いのページ河北新報でも何でもいいんですけど、そこ行って収録する時に載ってて読みはいいじゃねえかっていうことにこの間気づきまして、昭和世代そんなもんです。そういえばインターネットってあったななんつって C 恵子さんっていうのをいろいろ調べていくと、この C 恵子さんってやっぱりこう独特なんですね。で一部にはすごく、人気のある人みたいで、今もやってるんですかね、なんかね中国新聞ですとか他の地方の地方紙でとってもこうキレッキレの占いがあるよとかっていうところで、ツイッター今 X っていうんですか、あの X って新しいマークできたんですけど、あれなんかシャチハタのマークっぽくない？ X スタンパーとかの、まあいいや、いろいろこう話題が出てて、一部の人には、すごく人気みたいなんですが、今ふと上がってきたヤフーニュースですけど、ブラザーコーン、バルガンブラザーでね、ブラザーコーンが乳がんを公表。は？男性デュオバブルガンブラザーズのブラザーコーン67歳が29日に自身の SNS を更新し、乳がんであることを公表した。え？皆様にお詫びとお知らせと題し、この度私ブラザーコーンは左胸にしこりができ、病院で検査を受けたところ乳がんと診断されましたと報告。乳がんは男性では本当に珍しいらしく、自分でも寝耳に水でした。がしかし、 この現実を真摯に受け止め、この乳がんの治療に専念することにいたしました。この先ですが、抗がん剤治療の副作用があまりにもひどい場合以外の仕事は体調次第でできる限り、やる方向でいきますのでよろしくお願いしますと説明した。現状の症状について明かし、乳がんのステージ2、早期発見、で、ん?早期は早期発見できたため、なんとか命に別状はないと主治医から告げられておりますのでご安心ください。本人は元気です。ただ抗がん剤治療の副作用が予想以上に大きく、辛い治療に耐える日々が続いておりますので、来年また元気なブラザーコーンの復帰を応援よろしくお願いしますと綴ったと。へえ、すごいですね。まあ、すごいですねって言っちゃっていいことなのかどうかわかんないんですけど、私も巨乳なんで私も巨乳なんで、遺伝子的にも乳がん持ってますから。持ってんのかな。私の子、姉が乳がんでもう死んでますんで、いつ来てもおかしくない。まあそんな、話をちょっと挟みながら話を戻りまして、ごく一部の皆様、大変ご無沙汰しております。C 恵子先生、今日の運勢ね。今日、これね、今日です。8月29日火曜日、ともびきだそうですね。1月生まれの方、2人とも遠慮がちで思いを伝えられないかも。ラッキーナンバー1、色は紫。これ、今日の運勢ですよ。2月生まれの方、能力を発揮。疲れないので挑戦を続けられる。薬でもやってるんですかね。はい、3月生まれの方、予想と全然違って裸足で逃げ出したくなるこれはよくあることでしょうね。予想と違うっていうことは聞いてねえよみたいなね。そんな中で戦ってらっしゃる方もいるんではないでしょうか。続きまして、4月生まれの方、熱心な相手に返事をしたくない、はぐらかす。ん?熱心な相手に返事をしたくない、はぐらかす。そうするといいですよっていうことなんですかね。ラッキーナンバー9、色はシルバーですね。5月生まれの方、情報を聞き出して利益を得ることに成功する。ですよね。情報を聞き出すときに、その相手、情報、この情報を知りたいなっていう人に対して、それとちょっと近い情報を漏らすことによって引き出しやすくなりますよね。私は社内でよくそういうことやってます。はい、6月生まれの方、家族の言葉に敏感に反応する、消耗するかも。日によっていろいろありますよね。この人の言ってることを後になってから、あのことみたいなさ、なんかこう地雷、次元爆弾を会話の中に置く人ね、私の師匠みたいな人ですね。はい、7月生まれの方、私です。負けたくないという気持ち、弱音は吐かない。別にね、ここまで来るとね、勝ち負けの問題じゃないんですよ。はい、8月生まれの方、責任を取りたくない、後輩の意見に合わせる先輩という立場で、おお、そうだよな、お前の通りだよな、それで行ってみるみたいなことなんでしょうか。9月生まれの方、挑戦される、怒りを懸命に抑えることになる。食ってかかってくるんですかね。10月生まれの方、ライバルに恵まれる、才能を開花させていく。別にコメントないですね。ライバルに恵まれる、才能を開花させていく。ラッキーナンバー6、色は黄色だそうです。11月生まれの方、最後の機会をものにする、目標を達成できる。これ比較的いい占いですかね。ラストチャンスなんですかね。12月生まれの方、喧嘩になったらどうやって止めるかを考える、だそうです。ラッキーナンバー言ってませんでしたね。1月生まれの方、ラッキーナンバー1、色は紫。2月生まれの方、ラッキーナンバー4、色は青。3月生まれの方、ラッキーナンバー3、色は黒。4月生まれの方、ラッキーナンバー9、色はシルバー。5月生まれの方、ラッキーナンバー5、色は赤です。6月生まれの方、ラッキーナンバー8、色は桃色ピンクですね。7月生まれの方、ラッキーナンバー7、色は白。 今日は白い T シャツ着てますが、私は8月生まれの方ラキナバ1、色はグレー。9月生まれの方ラキナバ5、色は緑。10月生まれの方ラキナバ6、色は黄色。11月生まれの方ラキナバ2、色は金色。12月生まれの方ラキナバ3、色は茶色っていうような、今さら今日の運勢聞いてどうすんだよっていうところをさももっともそうに言うっていう、即時性を一切考えていない、ポッドキャスト久しぶりですね。相変わらずキレッキレ、なんか20文字以内でその日の占いを表現する、なんかこう変わった視点がすごく評価されてるようですよ。知りませんでした。そんなに評価されてるとはいざ知らずですね。ずいぶん昔はあでもねこうでもねって文句ばっかり言ってましたね。こんなの占いじゃねえだろうみたいなね。でそのやってた頃よく言われてたのは、私の誕生日の時名前言ってくれないみたいな、ロンパールームのお姉さんじゃねえんだからっていうようなお叱りを受けたことがあるんですけど、もし皆さんこの私のポッドキャスト聞いてくださってて、この私は何月生まれですっていうふうにメッセージくれればちゃんとその人のこと読みますんで、今までいろいろあったんですが、忘れちゃいましたんで、一回リセットっていうことでこの、椎恵子さんの今日の占いっていうのは復活させていこうかしらなんていうふうに考えてますよというところですかね。なんか久しぶりに喋りましたな。久しぶりに喋ったところで今日のところはもうそろそろおらおうかなっていうところではあるんですけれども、まあ最近そうですね、いろいろまたトークネタっていうのは、なんていうのかな、ストックしてあるんでね、ちょっとずつ、そちらも放出しながら、やっていこうかしらなんていうふうに思ってます。なあ、もう8月の下旬、9月になって、9月のイベントはちょっとねグランピングをしに行こうかなと思ってるんですよ。グランピングっていうのかな、キャンプっていうのかな、よくわかんないんですけど、かみさんの家族と4人でですね、行きましょうかというところで、まあ、その辺の話はまた行った後、行く前にいろいろこうぐだぐだと喋るかと思いますんで、その時はまたお付き合いください。ということで今日のところはここまでです。さよなら。久しぶりにやるとケツ長すぎ。じゃあ。